黒学の
V トークラジオ。
コンピューターゲーム、これを使ってね、対戦して勝ち負けを争う e スポーツ、こんなのはね、私らの年じゃ無理だなと思っていたんですけど、なんと高齢者のプロチームが世界を目指しているそうです。全国で最も高齢化が進む秋田県で、地元の IT 企業が後押しするシニアプロチーム、マタギスナイパーズっていうのがあるそうなんです。こちらね、令和3年9月に発足したらしいんですけど、秋田をはじめとする東北などで伝統的な手法で集団の狩りを行うマタギの名を借りて、現在のメンバーは10人ということです。秋田県って高年齢化率、65歳以上の人口の割合が令和5年現在で 39% と全国で最も高いそうです。で、地元の IT 企業がね、若者に流行っていることを高齢者が一生懸命やれば町全体の活気につながるんじゃないかなということで企画して、発足当初は65歳以上、現在は60歳以上を対象に選手を募ってきたらしいんですけど、全身を多く使うねスポーツとは違って、 e スポーツって、まあ、キーボードとマウスを操作する指先だけで年齢に関係なく楽しむことができるらしいんですが、実際頭で考えて指先を使う e スポーツは認知機能の維持や改善に役立つとされて、高齢者への普及活動も進んでいるそうです。ただそうは言ってもね、動体視力とか反応速度も必要じゃないですか。国際大会に出場するレベルだと高度な能力が求められますよね。一戦で活躍できる中心はやっぱり20代半ばでしょう。その世界で戦おうとしている平均年齢なんと69歳のマタギスナイパーズ、まだまだ道のりは厳しいみたいなんですけども、国際大会への出場を目標としてね、まだまだレベルは低いようなんですが、メンバーは諦めることなく毎日の練習をこなして、地道に技術を磨いているそうです。そうやって考えると私も老け込んでる場合じゃないなと深く思いますね。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ストラム250に乗って、キャンプツーリングに取り手ツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦にと、貧乏暇なしを体現している私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第300回のお話は、オートバイ神社と下部の駅と本物の駅に行ってきたぞ。今回で無事に300回をおかげさまで迎えることができました。本当に皆さんね、ありがとうございます。なかなかね、300回まで到達できるとは思っていなかったんですが、まあ、そんなことでね、300回の記念ということで、どんな話を持ってくればいいのかと考えたところ、ここは初心に戻ってツーリングと乗り鉄の話で行けばいいんじゃないかなとなりました。まあ問題はどこへ行くかなんですが、なんせ今年は酷暑ですし、6月には帯状疱疹、7月の後半からお盆にかけては咳が止まらないという状態だったんですよ。こんな状態で休みの日に調子に乗って遠出して体調を崩したら、いや熱中症にでもなった日には何を言われるかわからない。地図を見ながら悩んでおりましたが、そんな時に千葉県は佐倉市のユーカリが丘という分譲地にオートバイ神社が8月10日に開所されたというニュース、しかもその場所が山満ユーカリが丘線という変わった鉄道の駅に近いという好立地、それならばということで、いざ出陣と相成りました。当日は凍らした麦茶とお茶に水とペットボトル3本、アクエリアスを1リットルほど準備、コンプレッションの長袖 T シャツの上にハンター株キャンプの T シャツ、チェストガードは表につけてという夏仕様で9時きっかりにスタートです。桜市のユーカリが丘、ここはね、まるっきりわからないわけではないんです。だいたい行ったことがあるところですんでね、ナビはセットするものの音声だけにして熱暴走をしないようにと対策したんですが、というかこれ 入れたはずのシガーソケットが実はカバンの中で見つからなくなってしまって、省エネのためにしたんですけど、まさかあんなことになるとは。カンナナをぐるっと大回りして亀有に着きました。するとナビが香取神社を左折の案内です。え、どうやって行くんだろうって思いながらも左折。旧水戸街道に入ったのは良かったんですが、有を亀有という伊東洋華堂の大きな施設の裏を通って出た先が新宿小学校。あれ、これはもしかしてと思いつつも、新金貨物線を渡って大関枠を右折したら、なんと、国道6号でした。なんてことはない、遠回りです。実は音声だけにしていて調べもしなかったから、ナビに従って右に左にと曲がったんですが、この日2度目の遠回りをしてしまいました。時々ナビって騙しますよね。国道6号キロで走って松尾水道を右折すれば国道464号に突入です。まあ国道464号よくねこの道使ったもんですから、懐かしいなあというような気持ちです。何分の分に果実の実と書いて若さね、20世紀が丘という変わった地名を通過です。若さねなんてね、実が分かれるっていう意味なのかなっていうような気もしますし、まあ、20世紀が丘っていうのは20世紀梨ができたから来てるっていう話も聞きましたけど、そうやって考えるとこの辺は果実そういうもののね取れる場所だったのかもしれませんよね。右手には北総線の秋山駅が見えてきました。おー、北総線だと思いながらも通過。やがてその先、高塚の交差点です。ここでは山田うどん食堂の松戸高塚店があります。この山田うどんね、実は何度かお世話になってたんですよ。まだまだ小間に乗ってる頃でしょうか。あの頃にね、もう本当にナビなんかない時代ですんで、ここでねよくご飯を食べながら、かき揚げ丼セットかなんかを食べながらね地図を見たものでしたけど、最近はねすっかり山田うどんのこのお店も寄らなくなってしまいました。そんなことを思い出しながらもまっすぐ進めば、堀割の下を武蔵野線が走っていました。その先には大町梨街道という看板が見えてきましたよ。どうやら先ほども言いましたが、梨がよく取れる場所のようでございます。しかしなぜか渋滞にはまるんです。まっすぐの直線なんですけども、実はこの先に国道14号に曲がれる交差点があるんですね。そこへの右折渋滞なんです。先ほども言いました通り、梨屋さんがある、まあ、梨農園があるということからね、古くから家があるんで右折レーンができないんですよね。作れない。それですから逃げ場がない丁字路の交差点なんです。まさしくオーマイガーっていう感じです。実はこの後何度も右折渋滞にはまって、おいおい千葉名物かよっていうような感じがしました。そんな千葉名物の右折渋滞を抜ければ高架で渡る北総線の大町駅。もう大町駅だ。そうやって走っていくと踏切が見えてきて、新京成のくぬぎ山。このくぬぎ山ってところはね、ひらがなでくぬぎ、山は漢字なんですが、ここにね新京成の本社もあるんです。すごくね小さな駅に見えるんですけどもね、車庫もあったり本社もあったりとして、実はすごいところなんですけど、左流山柏、右成田鎌ヶ谷市街地のくぬぎ山交差点です。ここを通常ですと右に曲がっていっておりましたが、今回はまっすぐをナビが進めていました。数少ない車です。シルバーに輝くカスタムキャンピングカーのお店が見えてきました。もうね、夏のこの暑い時期でしょ、ピカピカピカピカ光ってね、眩しいって感じなんですよ。そんな先の入道台という交差点を右折。その先が入道ダメという交差点なんですが、ここを左折するんです。入道って入る道ですね。入道台の台は普通の台の無に口の台。入道ダメはね、ダメは何て言ったらいいの、ためる竜、あの字ですね。まあしかし入道なんてね、すごい地名ですよね。なんか意味があったんでしょうか。 やがて東武アーバンパークラインこと東武野田線の踏切を渡ればまた右折渋滞です。ほんと勘弁してよ、この暑いのにっていう感じです。船取街道阿波の十字路を右折してしばし進むと、なんと鎌ヶ谷消防署前交差点です。あれ、ここってもしかしてと思いつつも左折すればヒヤッホーな国道464号、片側2車線です。真ん中に北総線が走っているんですね。それで上下分離すると変ですが、本当に2車線だけなんで高速道路を走っているような感じになってしまうような回送路です。気持ちよくこっちもすっ飛ばしていきましょう。キロ。しかしそんな気持ちのいい国道464号回送路も終わってしまって、野鳥方面16号という看板に従って左折です。国道16号、なんせねナビを動かしていませんのでピンときませんが、国道16号にやっとこう入るんですが、こちらも2車線です。福岡ナンバーの晴れと並んでヒャッホーな気分で切ろ。すっかりすっ飛ばしてしまいました。甲子園に出場した八千代松陰高校、あと千葉英和高校と千葉県内では野球の強い2校が並ぶ村上の交差点を左折してしばし道内です。今度は住宅街になってしまいましたんでね、アクセルは控えめに行きましょう。福山通運の千葉八千代支店の交差点を左折です。すると猪戸山という交差点なんですが、猪戸は井戸の井に、野は野っ原の野、富山は外の山と書くんですが、その交差点を左折してしばらく進むと南公園通りというところです。いやー、急に高級住宅街に入ってきましてね、あららと思いつつ電柱の住所表録を見るとユーカリが丘7丁目。おお、ついに来たか、ユーカリが丘、高級住宅街だったんですね。この辺がなぜ高級住宅街なのかはまた後ほどお話しましょう。幹線道路に出る手前で、あれ、ここって確かと思って急に右折すれば、そこにあるのがユーカリが丘オートバイ神社と下部の駅そばカフェ3013でした。時刻は11時20分、2時間半弱で到着です。いやー、暑かったけど思ったより早く着きましたね。さて、ここにユーカリが丘オートバイ神社とスーパー下部の駅ということでねできたんですが、イベント満載のお店そばカフェ3013なんですが、なんとここね、一般社団法人日本二輪車文化協会制の全国オートバイ神社第30号、そして千葉県初となる下部の駅第44号に認定されたそうなんです。去る2024年8月10日の9時半から開所式が行われたらしいんですけど、オートバイ神社って果てっていうような気がするんですが、ツーリングライダーのランドマークとして昨今増えつつある海外からの観光ライダーにもバイク生産王国の日本の良いところを旅していただいて、観光立国を目指す我が国の一助となるものという理念のもとにね、宗教的な目的ではなくツーリングの拠点として地域活性化に貢献することを目的として、各都道府県に1カ所、全国に約200カ所の設置を目指しているそうです。そんなの知りませんでしたけども、オートバイ神社っていうからてっきりね宗教的なものかと思ってたんですけど、実は宗教的な目的はなかったんですね。千葉県内では第5号となる柏の森オートバイ神社、 あそこのね BDM ですかっけ、あそこに続いて2番目のオートバイ神社ということでございます。なんでもこちら神社開所の経緯っていうのは、マスターの幼馴染であり親友の方が25歳の時にバイク事故で亡くなったのをきっかけに、マスター自身がね人生が大きく変わったことが大きかったそうです。時を経て現在そばカフェ301を営むマスターのところにね、オートバイ神社開所のお話があって、それではということで2つ返事で OK されたそうです。開所当日はバイクといえば やっぱり真人さん、
千葉でね週刊バイク TV の MC をなさっておりましたから、
真人さんが来てくれたり、
桜半鎮中真方神社宮本宮司にお越しいただいてお玉入れが行われたそうでございますよ。桜藩ってピンときませんけども、ここね桜市なんですね、ユーカリが丘っていうところが。ですからこの辺は桜藩、江戸時代のね桜藩なんでしょう。ということで、桜藩のね、鎮守様のねところから宮司様で来て、ね、交通安全のおかみさんのとしてサルタヒコミコ、あ、サルタヒコのミコとね、また真方神社の御祭神で地元桜で古くから真方様として広く親しまれている縁結びの神様でもある枠結び、これねちょっと難しいんですけどもね、稚内の和に三和、産業の三、あと霊の命と書くと思うんですけども、枠結びが神社の御祭神としてお祭りされているそうです。まあ、こちらのねユーカリが丘オートバイ神社の特徴としては、いただいた錠剤は公益財団法人交通維持等育成機器に寄付されるということなんですよ。すごいですね。そして株の駅なんですけども、はて株の駅ってどういうことだろうと思いますよね。株の駅とは道の駅のように気軽にライダーが立ち寄る場所を提供したスポットということで、株の駅は株の駅設立や方向性のコンセプトに賛同する店舗や施設の加盟によって運営、レジャーや休憩などの施設、飲食等ができる施設、バイクカスタム、各種イベントと加盟店が独自のサービスをなさっているそうです。ということでこちらもね、できたわけですが、そんなカフェ3013なんですけどもね、これ残念なことにね、私行った日はもう遅くて間に合わなかったんですけども、開所式8月10日の日にはね、限定の会所ステッカーもプレゼントだったそうなんですけど、まあもらいたかったですね。まあ残念というところなんですが、会所式以降は毎月ライダーズデーと主張して、ね、ライダーさんたちのサービスでも設ける予定ですそうでございますけど、ということでここでねオートバイ神社の方にお参りです。まだちょっと早かったんでね、お店の方が開いてなかったというのもあるんですが、ちょっと写真をパチリパチリとさせていただきました。その後ちょうどお店が開いて失礼しますということで、お店の中に入ってお昼ご飯といたしましょう。お店の中はですね、本当ライブハウスのような感じの男でした。私下調べがあんまりできなくてね、申し訳なかったんですが、本当ねライブハウスのような感じの作りでね、いろいろな祭事を行っているっていうふうにも書いてあったんですが、ライブ活動だけではなくてバイクのねこういう集まりもやってるようですね。中は広くて冷房も効いていて助かりました。そうそう、 A ちゃんのポスターがいっぱい貼ってあってね、あ、マスター A ちゃん好きなんだなぁなんていうような気がいたしましたよ。いろいろお話を聞くと、なんか銚子電鉄さんが作成した電車を止めるなっていう映画のね上映会などもされたり、そういう時は司会もされているそうでございますよ。ということでお昼ご飯にしたんですが、ちょっとね暑さに負けるっていうこともあって、三大名物ランチセットっていうのがあるっていうのが分かってたんでね、こちらのチキンカレーのセットとさせていただきました。でもねこれネットの方には出てなかったんですけど、真人スペシャル、まあ、真人さんのね作ったスペシャルのものがあったんですね。ちょっとねマスターからね量が多めなんですよって言われてしまって気負ってしまいましたけども、まあ暑さっていうのもあってね、カレーにしたんですけど、でお待ちどうさまと送られてきましたチキンカレーライスなんですけどね、これチキンがね普通食べづらいじゃないですか、骨付きのチキンなもんですから。でもねスプーンでふっとやると身がほぐれて、いやこれ柔らかくね煮込まれてて美味しいなというような感じですよ。カレーの方もね辛くもなく、また甘いわけでもない、ちょうどいい感じでね、思わずねガツガツ食べてしまいそうなところだったんですけど、そこは我慢してゆっくりゆっくり食べたんですけど、変な話ですけども、カレー大盛りライス大盛りにしてもらいたかったのは私だけだったでしょうか。でここの時はですね、八千代カレーを食べようというイベントもなんかやってるようでございましたね。 あとお店の方では8月は日替わりで2日9日23、30なんかではチンジャオロースだとか鶏肉とナスのトマト煮だとか、夏野菜のかき揚げ丼タコライスとかこういうのとかね、いろいろやっているそうでございますよ。まあ今回食べたのはカレーライスでしたけども、他にもねお客さんいらしていて、お蕎麦を食べてたりいろんなものを食べていました。なかなかね美味しそうだなと思いましたし、 あとねあれは何だろうと思ったのがあったんだ、塩麹焼きそば。お蕎麦に塩麹を絡めて味付けしてそのまま食べてもよし、おつゆにつけて2度美味しいというね塩麹焼きそば、これもね美味しそうでしたね。あとふわとろオムライスっていうのもあって、これ三大名物ランチセットね、ドリンク1杯付きで1100円なんです。これお得っていうような気がいたしました。もしこちら行かれた時にはね、こちらもおすすめですね。マスターにもねいろいろお話をさせていただきました。まあ真人さんの絡みでねそういうお話とかもさせていただいたし、なかなかねこれお店、なんて言うんでしょう、雰囲気はライブハウスなんですけども、ご飯担当のね、ゆりかさん、今ゆりかママというふうにもなんか自己紹介の方にも書いたんですけど、この方がどうもね、料理お上手なようで、おなかなか美味しそうなね料理がいっぱいあるんで、よくあるじゃないですか、あのライブハウスだけだとそういうねなんちゃってのご飯が。でもここはねお店違うみたいですね。そうそう、私が行った時にだってお年寄り、私より絶対上だなっていうような方もね、食べてましたんで、もしよろしければ今度ユーカリガオカの方来られた時にはね、このカフェ301さんでねお食事されるのはいかがですか。チキンカレー本当でも美味しかったですね。大盛りにして買ったのは何とも言えないところです。
Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。
さてそんな感じでお腹もいっぱいになりましたんで、この後は乗り鉄に行きましょう。ハンターカブね、マスターがね、いいですよ、もしあれだって置いてってくださいとは言うものの、お店の前にね、持ち主のいないバイクが止まってるとも申し訳ないということで、バイク置き場に置いてきました。ミリフィールドシートバッグを片手に、地区センター駅から乗車しました。地区センター駅って言われても、わからないですよね。まあ、そもそも、山版のユーカリが丘線自体が皆さんにはねピンと来ないところじゃないのかなと思いますんで、ちょっとここでね、山版のユーカリが丘線についてちょっとお話をさせていただきたいなと思いますが、このユーカリが丘線はね千葉県佐倉市にあります。ユーカリが丘ニュータウンにおいて、ニュータウンの開発会社である山版という不動産屋さんがね運営する新交通システムです。ですから普通のね電車とは違って2本のレールの上を走ってるわけじゃないんですね。ゴムタイヤで走っている新交通システムなんですけど、不動産会社である山マンというところがね鉄道事業本部を運営して、駅はね6つ設置されています。まあ異業種からの鉄道参入というのは大変珍しいじゃないですか。しかも鉄道事業に新規参入したと開通後も自社で運営を続けるっていうことでね、当時の運輸省から不動産屋が鉄道を走らせると何事だと難色を示されて、実現までに多くの調整を余儀なくされたそうですよ。まあ頭硬いでしょうからそうなっちゃいますよね。第三セクターを除く純民間企業経営の新交通システムとしては日本初の事例となって、2021年、まあ、令和3年の時点でもとちょっと古いんですけど、日本における純民間施設による新交通システムっていうのはこのユーカリが丘線とあと西武鉄道の山口線の2路線しかないそうです。まあ西武鉄道はね、まあ、ご存知のとおり普通鉄道ですので、本当にこの新交通システムだけを運営している純民間の交通事業っていうのはこの山マンだけなんでね、非常に珍しいものですね。もっともね、東海大新交通システムっていうのが実は愛知県にあったんですけど、そっちがね、2006年に廃止になっちゃったっていうことがあって、唯一のね、形になってますけど、こちらのね、変わったところはゴムタイヤで走ってる列車なんですけども、案内機能、要はハンドルがないんでこう誘導してくれるところがあるんですけども、 それがね、普通は横なんですよ。横側のところでこう線路を切り替えて切り替えてっていう風にやるんですけども、こちらはね中央案内方式っていうことでね、真ん中にいつあるんですね、その案内するところがね。この方式はね、日本車両などが開発した VONA と呼ばれるものなんですが、ユーカリが丘線開業以前にはね、あの千葉県習志野市にありました八つ湯園、懐かしいですね、八つ湯園のアトラクションにも設置されてたそうですよ。開業は1982年の11月、全通は1983年ということです。まあ、途中まで作ってね、そのできなかったっていうのがあるんです。ユーカリが丘公園駅の間はね、一本の線路なんです。でその先が公園駅からね、女子大駅、中学校駅、伊野駅でまた公園駅に戻ると、こうラケットの形になっているところなんですね。ですから電車がね行ってくるじゃないですか。そうすると次に帰ってくるときはまた向きが変わっちゃう。要は1号車が行きは1号車で行くんだけど、帰ってきてユーカリが丘についてて次にまた行くよっていうときは今度3号車が前になっちゃう。ね、非常にこれ厄介な路線じゃないかなと。2周しないと元に戻れないんでね、こういうのもね、めんどくさいだろうなというような気がいたしますけど、まあそんな感じのユーカリが丘線なんですが、地区センター駅っていうのがユーカリが丘の次の駅なんですね。さて地区センター駅から乗りましょう。切符を買おうとしてびっくりです。なんと顔認証システムと QR 乗車券なんですね。今の時進んでますね。顔認証システムと QR ということで、切符を買うと切符のところに QR がついてる、 QR コードがね。で、自動改札のところに QR を読ませ顔認証、タブレットがついてるんで、タブレットにこう顔をピピッて押せるとね、顔がわかるということで、降りる時もですからね、これ顔バレてますから大変なような気がいたしますけども、降りる時は降りる時でただ切符をね箱の中に入れるだけで済むっていうことです。なんとこの子券売機200円です。均一料金なんですね。ですから一周遠回りしてきても200円、都内の駅で降りても200円ということで、バスのような感じですね。まあそんなことでキョロキョロキョロキョロおどおどおどおどしながらもホームへ行くと、ちょうどいいことにラケット方面の電車が来てくれました。もう待ち時間なしです。車両の方は新交通システムということで小ぶりでした。まあ本当に小さいですね。一車両に乗ってらっしゃるのは5人ほど。まあこの日はね、幾分酷暑も和らいでいたので助かりましたが、実はこのユーカリが丘線、車両が古いということと小さいということからクーラーがついてないんですね。もう大変な暑さ、運転さんご苦労様ですというような感じでございます。全面展望がないのにはがっかりでございましたけども、公園駅のあたりに着くとね、本当に高級住宅街に、高級住宅街って言っちゃ変なのかな、住宅街のところに緑がたっぷりありましてね、まあゆっくりできて涼しいような気がいたしました。とはいうものの暑いじゃないですか。でふと座席を見るとクーラーボックスがあるんです。なんだこのクーラーボックスと思ったらね、冷えてるおしぼり、紙おしぼりが入っていたんです。確かにクーラーがないんでね、涼めませんか、この冷たい紙おしぼりでっていうことで、いやー気持ちよく顔を拭かせていただきました。助かりました。そうやって顔を拭いて息を吹き返した次の駅は女子大前。なんとすごい名前ですよね、女子大前ですよ。ここは和洋女子大というところがね誘致するはずだったんですが、失敗してしまったものの、現在はさくらセミナーハウスということで、研修棟や宿泊棟、食堂、グランドなどがあるそうで、まあなんとか格好はついたようですけども、でも本当に女子大が来ていたら新交通システムだけで運べたのかというのは疑問ですけどもね。次は中学校前です。こちらはもともとある伊野中学校の前ということでございます。中学生が2人ほど制服で乗ってきましたよ。この辺はねもう無人駅なようなんです。次の駅は伊野駅。まあここは唯一ちゃんとした駅って言うと変ですけども、鉄道の駅らしい感じですね。この辺はね先ほども言いました、住宅街というような感じです。勾配のある上り下りをうんうんうなりながらも、ほんと結構な勾配でしたね。まあ新交通システムですから、ある程度の上り勾配には強いでしょうけど、 で唯一のトンネルをくぐったりして、この辺がね一番の見どころ、変化のあるところでした。先ほども言いました、ヤママンは不動産屋さんなんです。実はこのヤママン、結婚したては先ほどのユーカリが丘の駅前のマンション、高層マンション、こういうところでどうということで、で子供ができて子育てを始めるなら沿線の一戸建て住宅、そうですね、先ほど言いました井野とかあの辺のね、高級住宅というかちょっと変ですけど一戸建てのいい住宅、そしてその次が最後、子供たちが巣立って2人だけになったらまた駅前のマンションに戻ってねと、一生ユーカリが丘で住んでもらおうというのがビジョンとしてなっているそうです。まあそのための足として作ったのがこのユーカリが丘線ということもあるんですけど、実際にこんなことできないよというふうに思いますけども、あのご夫婦、やられてるご夫婦が何組もいらしてテレビの取材に答えていました。まあある意味で憧れですよね、そういうところでね、うん、でこの後公園駅に戻ってラケット部分は終了、地区センターを取って紀州店であるユーカリが丘駅に到着いたしました。ここで写真を撮ることとしましょう。まあ止まっている車両、実はねユーカリが丘っていうぐらいですから車両には愛称がついてるんですね。コアラ号というような愛称なんですけど、コアラ1号2号3号と3編成あるんですけどもね、なかなか可愛いシールが貼ってありましたよ。止まっているところや走り出しているところを撮って動画も撮ったりして、マンダムというような感じで大満足いたしました。まあそうやってね、路線は短いもののこの暑い中ということを含めると、途中のね駅で、ちょっとカメラを構えてという撮り鉄にはとてもとても慣れませんので、この辺でね写真を撮ることして帰ることとしました。来た道を帰っていくんですけども、同じ道じゃつまらないと思いましてね、国道16号100号という勢いで走ってて、そうだ柏まで走って国道6号に入ればこのまま神田まで2車線じゃんと考えたものの、待てよ、松戸の渋滞って結構ひどかったななんていうような嫌な予感がしてしまいました。途中で松戸方面が出ていたので左折して県道281号線に入ったんですが、しかしこれが行けませんでした。途中まではねぐいぐい行けたんですよ、おーいいしめしめっていう感じで、いやー間違ってねえなーと思ったんですが、海上自衛隊下佐基地のそばを走ってして行くまでは良かったんですが、高柳という住所表記を見てしまった。先ほど言いましたが山田うどん食堂のあった高塚と勘違い、あらこらいかんぞと思って右に左にと右往してしまい、結局神経生鮮五甲駅近くの県道51号に、そうするとあるのがそう千葉名物右折渋滞にはまってしまいました。結局松戸南部市場の前を出て七瀬湾で国道6号に戻ったんですが、今思えばあのまま16号に行って柏から国道6号に行った方が早かったかもしれませんね。まあそうやって帰りも2時間15分ほどということで、勢いは少し早めに帰ってきた往復 137.3km の旅、久しぶりのバイクツーリングと乗り鉄、撮り鉄の旅の回でございました。さて第300回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回はね久しぶりにバイクに乗って遠出して電車に乗って写真を撮ってということです。まあ電車といっても新交通システムですけどもね、今回の配信の写真ね、オートバイ神社そばカフェ301さんのね店舗とかカレーライスとかね、そういう写真も撮ってあります。またユーカリが丘線の車両とかも撮っていますのでね、ぜひこちらもご覧ください。 V トークラジオのブログ http://vtalk650.cisa.net の方にアップしておきます。あとメールお待ちしております。どんなメールでも構いません。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も VTOK で検索していただければ 青地に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。あと前回バイクの日スペシャルいかがでしたか。ちょっとね、思い切ってやってみたんですけれども、本当にやって大丈夫だったかななんていうような気がいたしておりますが、未だにね、まあこういう方の感想もね合わせて送っていただけると大変助かりますし、今後のね、番組向上のため、まあ、300回もやってて何考えてんだっていうのもありますが、ぜひね V トークラジオの向上のために、一つメールなどをいただけると幸いです。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。記念すべき第300回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。